ルカの福音書ですね、今日は短い箇所になっています。11章の、24から26という短い箇所です。ここのところで汚れた霊が帰ってくるということがタイトルになっていますね。これもこの内容だけならばですね、これ読んでもあんま意味がないわけですね。汚れた霊が帰ってくるんだと、そんなんだと怖いし嫌なわけですよね。そういうマイナスのような内容だけであるならば、まあ、意味がないわけです。読みたくないということになりますね。だけどここも当然ですね、そういうふうな汚れた霊が帰ってくるだけにとどまらなくって、だからどうしなければいかないか、何が大切なのかということをこの背後でもちろん言おうとしているわけです。ここでですね、このちょっと分かりにくい例えですね、汚れた霊がまあ人から出ていくで、どんなような方法で出ていったんだろうかと、初めからこの汚れた霊っていうのをおったっていうことになりますよね。いつからおったんだろうか、どんな方法でこれ一応出ていったんだろうかとかですね。で、わざわざ砂漠って訳してありますが、これは普通エレモスという言葉を砂漠って訳したりしますが、ほうじゃなくて、水のないところというギリシャ語なんですね。これは、アニュドロス、あっての否定でヒュドールって水なんですね。アニュドロス、ウォーターレスっていうわけです。水がないところというところなんですね。どうしてこの汚れた霊はわざわざですね、緑豊かなところへ行かないで、水がない砂漠のようなところへわざわざ行ったんだろうかとか、そんなところ行ったって休む場所ないはずだろうのに、でもう一遍戻ろうとしたらきれいに掃除をして整えだった。それなのにどうしてこの悪い霊がきれいなところに入ってきたんだろうか、まあ、こういうふうにちょっと考えてみるとですね、いろいろわからないこといっぱいですね。これは、分かったようなわからないような、何かそういうのが残るところと思いますね。ですからそういうことをですね、少しこう落ち着いて考えながらですね、他の箇所とも対比しながら読む必要があるわけです。それでまずですね、この汚れた霊っていうのと悪の霊とどんな関係があるんだろうかと、そういうことも当然知っておく必要がありますね。日本語のですね、漢字としてはですね、汚れた霊ってあんまり言わないと思います。悪い霊、目に見えない悪い力が働いている、それも普通の人でも言うと思いますね。悪い目に見えないある力が働いているから、ああいうふうなもすごい大変なことをしてしまった、そういう言い方は普通キリスト教でなくってもしますが、汚れた霊ということはまずほとんど日常的には誰もほとんど使わないはずです。で、聖書ではですね、そんなどういうふうに見ているかっていうことをちょっと他の箇所と参照したらいいわけです。ルカのところで見ればですね、9章の42というところを見てもらったらですね、ここのところ見たらですね、わかりますように、その子が来る途中でも悪霊は投げ倒して引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り子供を癒した、父親に返したってあるように、ここでは全くですね、この汚れた霊と悪い霊が同じということで書いてあるのがわかりますね。まあ、これは当然そういうことになるんですね。汚れた霊、これは汚れた思い、イエス様が言ったようにですね、物を盗むとか人を傷つけるとか悪意中傷悪口とかですね、人を殺すとか盗む会員とかいろんなことはみんな汚れた心、汚れたり心の中から出てくるって言われたんですね。そういうふうに汚れた思いは当然悪い心なわけです。だから汚れたというのと悪いというのは同じ意味で使うわけですけどね。ですからまあ そこでまあ元のところ変わりますと、だからここのところは悪の霊ということと同じだということをまず知っておく必要があるわけですね。日本語として日常的に汚れたりと使わないから、なんとなくここのところはですね、パッとここに入ってこない、でも悪い何かをする力、目に見えないある力っていうのは、これはもう至るところであって、ニュースで報道されているような様々な事件というのはまさにそうですね。あの人がどうしてあんなひどいことをするのかっていうふうなこと、みんなですね、目に見えない、ちょっと考えられないのは悪い例にしてなんだら、そういうことは起こらないはずです。まあそういうことで、人から出ていく。だこれはですね、何によって出ていくかというと、ここのところ実はですね、前のところと関わりがあるわけです。これはいつも言っていることですけれども、聖書というのはそこだけを取り出して読んだらわからないわけなんですね。前のところって何かというとですね、14節からのところで、イエスがですね、悪い霊、汚れた霊を追い出しておったのに、それをこともあろうにですね、悪魔の頭の力でしてるんだと。そういう非常にひどいことを言う人たちがおったわけですね。要するに全面否定というわけです。イエス様のことをですね、普通の人々はですね、これはなんか不思議な力だと。預言者かもしれない、エリアかもしれないと言ったりしてたのに、一部の特に立法学者とかですね、宗教指導者たちがですね、悪魔の霊でしてるんだ。そういうことを言ったわけですね。で、このことを受けてるわけです。何かというと、立法とかいうものはですね、確かに歴史の中で、神様の言葉は悪いものを追い出していったはずなんですね。規定だからですね、偶像崇拝してはいけないと、父母を敬いなさいと、いろんなこと物を盗んではいけない、勧誘してはいけないと、そういう神の言葉ってのは当然ですね、悪いものを追い出そうとした。汚れたら追い出してきた。歴史的にも追い出してきたんです。ところがですね、不思議なことに、この世に本当に神様が送り出した全くの愛と、いわ犠牲、真実のお方はですね、あるいは悪魔が人んだとかいうふうに言うっていうことはですね、まさにここでですね、汚れた七つの霊を引き連れて入ってきたということなんです。そういうことを受けてこれ書いてることなんですね。本当に住むべきものがそこに宿らなかったならばですね、いくら立法で一時的に追い出した。してはいけません。何をしてはダメ。こうするべきだと。いくら言っても言ってもですね、本当の主が心の中に進まなかったらですね、もっと悪いことすら起こるんだという、その実例がすぐ手前にあったわけなんですね。実際にイエス・キリストを捕らえて、貼り付けにして殺してしまうって言ったのは、当時の宗教的な指導者。特に立法学者、パリサイ人やら祭司たち、そういう人たちがまずそうだったわけですね。まあそういうことでわかるように、この7つの悪い例を引き連れて入ってきて、もっと悪くなる例のは、具体的に実際にあったその出来事をこう言ってるわけなんですね。そういうようなことで、いつもイエス様のこの教えとか言っている言葉はですね、頭の中だけで考えたこととかいうふうなことじゃなくて、現実の出来事を背景にしておく、現実の出来事を見据えて見抜いた上で言っているわけなんですね。そうしてですね、そういう時に彼らの中、彼らの根本問題はですね、そういうふうに表面的に追い出したり、あるいは立法で整えた。これは掃除して整頓した状態だったんですね。そこに本当に入ってくるべきものを受け入れてないというわけです。一体何なのかということが、実は前のところにもすでに書かれてあったわけです。それがですね、ルカのこの前からすでに言われていましたね。11の13のところ。このルカの11の13に書いてあったようにですね、求めをそうすれば与えられると、 本当に求めたら与えられて、すべての人に当てはまるのはこの聖なる霊だと。悪い霊、汚れた霊ではなくって、聖なる霊こそはそこに与えられて。そうして、そのことは、その続きのこの前にした、11-20にも書かれてあったことです。ですね。11-20にもあったことですね。私が神の指で悪霊を追い出している。あれは神の国はもうすでに来たのだと。イエス・キリスト様がですね、悪い霊を追い出して神の国、いや聖霊をそこに来たらせる。それでなければですね、空き家のままだということなんですね。いくら良い言葉、教えを聞いても聞いても、やっぱり空き家のままだと。住むべき主がいるんだとここでは言おうとしているわけです。で、こういうふうに考えたら分かりますように、ほとんどあらゆる学校教育もですね、いわばこの整理整頓でしかできないわけです。道徳教育というもの、制度を変えてもですね、どんなに制度を変えても変えてもやっぱりその本当の組織とか、あるいは組織を作っている人間の本当の中心、目に見えない中心にやっぱり空き家であるということなんですね。ですから、戦争があって、日本はですね、本当に全く新しい出発をするんだというようなこともあって、憲法を、平和憲法、あの時は国民みんながですね、これは歓迎して受け入れたわけなんです。だけど、またまたですね、あれを一番前からですね、強力に変えてしまおうとする安倍首相をですね、ああいう人を選挙で選んでしまうと。しかもそれを強硬に推し進めようとする自民党を選んでしまうということですね。少なくともですね、まあ今日も選挙ですけど、他の政党を選ばなければいけないです。あの政党、自民党を選んだらそれを認めることになる。変えてしまえということになるんですね。社会党、いや、社会党なくなったけど、社民党、民主党、それから共産党。とにかくですね、それが好きとか嫌いの問題なくて、特定の政党をばっかりを方針にしてたらですね、だんだん勝手なことをするわけですね。ですから少なくとも他の政党を入れなければいけないわけです。そういうことをですね、全体として言ったらですね、およそこのキリスト教の精神で作られた憲法の9条を変えようと必死になっているような政党、自民党を選ぶということはですね、本来はクリスチャンとしただったらですね、非常に大きな疑問がある。私としてはもうずっと昔から考えられないことなんです。とにかく変えなければいけないわけですね。まあ、とにかくそういうことで。今またですね、古い悪いものが入り込んで、あれを変えようとしているわけです。で、変えたらですね、イラク戦争で分かるようですね、日本が世界誰よりも一番率先して、あれをやろうと言って支持したわけなんです。それは根本的に間違ってたから、今イラクは非常な混乱の中に起こってしまって、国が分裂するかも、絶えず、その都会、中心都市でも、絶えず爆弾が破壊したり、いろんなことが起こってしまうようになったんですね。それを日本は率先して支持したわけです。こともあるので、そういう人をですね、今首相として選んでしまってますね。そういうようにですね、現実の問題でもですね、いくら新しい良い憲法があっても、いつの間にかですね、そういうふうに悪いものが入り込んでいこうとしているわけです。以前だったらもっと社会党とかからがあってですね、今の憲法はとても対策を守ろうとする力が強かったのに、だんだんなんか知らんけど、この悪いものが入り込んできている。ということは確かなんですね。ですから、こういうことを見てもですね、この問題は非常に現実的な問題なわけです。歴史の中で現実にユダヤ人に起こった問題でもある。けれども、今の日本でもまさにそれが起こりつつある問題なんですね。キリストのこのイエスの言葉ってなんか非常に不思議なですね、現実性があるわけなんです。過去のことも現在のことも将来のこともなんか不思議な力で見抜いてるところがあるわけですね。だからその非常に深いその見方。霊感というものにですね、無数の人たちがそれを本当に進化を分かって引きつけられてきたわけです。で、それならば今度もう一つですね、私たち一人一人についての問題なんですね。どういうふうにここと関わるのかということは当然あります。で、それはさっき言った聖なる霊が私たちまず一人一人に宿っていただくという、それをここでは言おうとしているということなんです。 私たちの家も実はですね、心も実は住みか家みたいなもんだったんですね。何が住んでるのかっていうのはこれは根本問題ですよね。ここに集まっている人たちもですね、自分の魂、心の中に一番奥に一体何が住んでるだろうかということです。それは何かを考えたり行動しようとしたりですね、時にその一番奥の方に住んでるものにやっぱり動かされてしてるはずなんですよ。で、それはいくら表面を飾ってもですね、奥に住んでるものって何かのふっと出てきてしまうんですね。で、それはいろんな種類のやっぱり自分っていうものが住んでるっていうことは非常に多いと思うんですね。自分がガーンと住んでるもんだから人から何か言われたらですね、腹を立てると、まさに自分が住んでるからです。イエス・キリスト様がガンと住んでたらですね、人から言われようはそんな人びくともしないはずです。イエス・キリストは岩なんだから。岩にですね、物をぶつけたかってどうもならないんですね。だからそういうことですね、クリスチャン本来イエス・キリストがうちに住んでるはずなのに、何かちょっと悪いこと言われたりですね、あるいは人の悪いことを言ってみたりするとかいうふうな類のことは本当にまだまだ、イエス様の影みたいなわずかなものしか住んでいないということになるんですね。そういうことでわかるわけです。他の人から抽象とか誤解とか何かを言われたときにどれぐらい答えるかと。とっても答えててショックで憎しみが湧いてきた。なんて言ったら自分がまさに住んでるからなんですね。本当にイエスが住んでいたあの詩篇でよくやるに、神様は我が岩、大岩っていうですね、そういうのが本当にあったら確かに答えないんですね。自分が何かしてくれてないとか、よくこういうことを言うところですね。あの人はこう言って自分はしてくれないとか、そういったように非常に、まあ、みみっちいというかですね、そんなことを言ってですね、いつも誰かに何かに腹を立ててるとか、そういうようなこと、まさに自分が大きに油をかいて住んでるということですよね。イエスが住んどったらですね、少しでも自分でなくて他の人に何か良いことが起こるようにと思うはずで、自分がしてくれないと腹を立てるということは起こらないわけです。もうそういうふうにですね、自分の中のことあんまりですね、きちっと考えないで、他のことばっかり、周りのことよくある。周りのことは言いますけど、自分の奥の奥に何が住んでるか。そういうことで、私たちはわかるわけですね。奥に何が住んでるかと。だからイエス・キリストなんかは完全に神が住んでおられたからですね、あれだけあのパッションという映画であったように、しばかれてですね、いっぱいざけられて、唾まで吐っかけられてですね、で、そして腹を立てた。そんなことは考えられないことですね。黙ってそれを、神を怪我した。とか、ありとあらゆる悪口道言言われても、それすべて受けたっていうことですね。動じなかったというところありますが、そういうふうに、神様が、あるいはイエス・キリスト様がどれだけ強固に住んでいるかっていうことは、私たちの生活の中で、まあ、わかることなんですね。そういうことですから、私たちのうちに本当にイエス・キリスト様が住んでほしいというのが最大の願いであるということです。で、そのことについてですね、他の箇所はちょっと見ておきますね。イエスが私たちのうちに住むっていうことが非常に大だっていうこと。どこでそういうことがイエス様に言っただろうかと。こことだから結びついてるわけですね。ここでは、住まな、正しいものが住まなかったら空き家のままだ。悪い霊が入ってくるんだぞと言ってるんです。何が住むべきか。このところでもすでに匂わしておったわけですね。聖なる霊。他の箇所ではっきりそれを書いてある。それがですね、思い出してもらったら、どこにそういうことを書いていたかなと。どこでイエス様が言ってたかなということですね。ここの、それではですね、ちょっと思い出した方もいるかもしれませんが、これはですね、ヨハネ福音書の15章なんですね。 非常に強調されて書いてあるところなんです。15章のこれがまあ全体というか初めの方は有名な例えそうなんですが、その中の5節のところを見てもらったらですね、この日本語訳ではそれが分かりにくくなっているんですね。いいですか。私はブドウの木、あなた方はその枝だと。人が私につながっているとあります。けれどもこれは前にもこの時に詳しく言ったと思う。つながるという意味の言葉では本来なくて、とどまる、うちにとどまるっていう言葉なんですね。これはまあこういうことをきちっとしとかないと今日の関連がわからないわけなんですね。このところ大事だから繰り返し言われておるわけです。この人が私につながっている、人が私につながっている、このつながるというのは in me なんですね。英語で言えば remain のわけです。あるいは abide のうちにあるというわけです。私のうちにある、ギリシャ語でメノーという言葉ですね。で、私がそのそれと結びつけて書いてありますね。私もその人につながっている、私がその人につながっていると書いてあります。これはですね、そのインヒムなわけです。これもリメインです。同じメノということなんです。同じなんですね。だから人のうちにいるということなんです。キリストが、この二つを結びつけていってるんですね。イエス様の霊的なイエス様のうちにとどまりですね。そして私イエス様です。イエス様は私たちのうちにとどまっている。それをこういうふうに繰り返し強調してるんです。これはつながるという訳で、そのうちっていうのが出てこないんです。これはすべての外国訳in が入ってることです。ですね。Whoever remains in me と。というわけですね。で、I, in, remain in them と。remain in them と。remain in というわけですね。私たちのうちにとどまる。私たちはまたイエス様のうちにとどまる。そういうことをここで、このブドウの木の例えは言ってるんですね。単に平面的につながっているという言葉ではないわけですね。こういう点がどうしてもですね、この原文から見ないと、また外国語から見ないと、日本語訳だけでは、平面的な線でくくったような結びつくように思いやすいことなんです。だから、この15章っては本当に繰り返し言っていますよね。何度も。最初から15章2節。私につながっていながら身を振る。私のうちにおる。ということを言って。で、4節も、私に、うちにとどまっていなさい。私もあなた方にのうちにとどまっています。うちにとどまるなんですね。この4節も。ですか。私のうちにとどまりなさい。そしたら私もあなた方のうちにとどまりますと。Remain in you というわけです。ですね。そういうことね、内在ということをここでは言ってるわけなんです。内在。直線的に結びついてるんだって。こういうことは旧約聖書の時には全く言われてなかったんです。旧約聖書の時代には神の言葉の教えを聞きなさい。この聞いたことに従いなさい。というところであってですね、神様なんか遠い高いところでおいでるわけです。で、言葉を言われる。それに従う、従うということって、神様のうちにとどまるとかですね、神が私たちのうちにとどまるということは言われていないんですね。 それが新約聖書になってからこのように私たちは神様のうちに留まることができるし、神様もあるいはイエス様もまた私たちの魂心のうちに留まってくださるというぐんと距離が近くなったわけです。旧約聖書はどっかまた遠かったわけなんですね。神様ってはるか遠くの彼方であったから、イザヤとかモーセとかの人でもですね、特にイザヤなんかも神様を見たから私はもう殺されると、汚れたものはとても見るだけでもいけないという状態だったんです。そういうふうに旧約と新約の非常に大きな違いって今ここにもしたんですね。非常に遠かった神様がうちに来て私たちの一人一人のうちにまず住んでくださるんだと、これも決定的な違いということが言えるわけです。そこで初めて空っぽでなくなるということなんですね。でそういうふうにキリストが住まなかったらですね、どうにしてもですね、教育を受けても受けてもですね、制度を変えても変えても良くならない。この七つの悪霊がもういっぺん入ってくるって。これは決して、そういういくら法律を変えようが、制度を変えよう、組織を変えようが、根本的に良くならないという宣言でもあるんですね。これはもう世界の歴史、日本のこの60年ぐらい見てもそうですね。学校教育あれほど良くなった。半分以上までが大学まで行くようになったと。以前では考えられないことです。以前も全国でも低大だけが7つしかなかったわけです。四国中大学は一つもなかったわけですよ。60年ぐらい前までは。それがもう至るところに大学があってですね、1センチ角も単なるとあるようになっておりながらですね、本当に若い人、子供の子がよくならないところは誰もがなんとなく感じているところです。それはまさにその7つのある意味が携帯電話みたいなものとかで、ね、ゲームとか一緒に入り込んできてしまったということがあるわけですね。そういうものの中に悪いものが入り込んで、そういうものもとっても良いことに使えるわけなんだけども、悪い霊が余計に入り込んできていると。で、それともう一つはですね、当然、パウロが言っている有名な言葉も知っておく必要があります。パウロが言ってる言葉も、これも思い出してもらったら、どこに書いてあったかなと、やっぱりまずですね、一つの主張なりがあったら、イエス様はどういうふうに言ってるのかなと、パウロはどういうふうに言ってるんだろうかというようなこともですね、いつも気をつけながら読むと。ガラテヤ書の2章の24ですね。ガラテヤ書の2章の20。この言葉は非常によく知られた言葉ですね。ガラテヤ書の2章の20。生きているのは私ではないとまで言ってるわけです。これはもう本当に高いレベルにまで引き上げられている状態だと思う。生きているのはキリストだっていうんですね。さっき言ったように何かちょっと言われたら腹を立てるってまさに自分が住んでるってはっきりした証拠になるので、これは誰でもわかることなんです。自分の中には自分しか住んでないと。キリストが住んどったらそんな腹立てました、言われた、今怒りましたなんていうことは起こらないわけですね。そういうことですが、こういうふうにキリストが住んでいるってはっきり言えるようにまで本来人間は導かれていくということなんですよね。自分はとてもそんなんじゃない。それはもう誰でもそう。そうでなくって、そんなこと言っても当たり前のことで、導かれていくと。私たちは究極的な到達点はここにあるんだということは聖書は示しておるわけであってですね。よくここに書いてある聖書、私はとってもそんな無理です。その無理、今だって無理なのは当たり前、誰みんな無理なんですけど、それでも神様が導いたらこういうとこまで行くということを聖書は提示しているわけですね。ですからこういうことを見たらですね、あ、ここまで私たちを導かれるんだと、まあ、そういうように祈り願うということだろうと思うんですね。それが私たちのなすべきことだと、まあ、そういうことでですね、このことは確かに、キリスト者がですね一番はっきり知らされたことなんです。キリストが本当に住んでくれなければ変わらないと、 いくら言葉とか教えとか制度とか学校とか教育とか何とかしたって、今文部省はそのことまた変えよう。もうしょっちゅう変えてますよね。どんなにしても良くならない。だけどそれはこういうふうなことは、みんなそんないろんな審議会、教育再生会でもわからないわけです。わかってるのは本当にキリストの重大性を知ってる人たちしかわからない。そういう意味で、私たちは特別な言えば責任を与えられているということなんですね。で、イエス様に日々ですね、しっかり住んでいただくと。さっき、どつこまいさんも言われたけど、悪いものは一人にすっと入ってくる。忍び寄ってくるわけですよね。だから良い神様の霊はやはり求めなさいとイエス様は言われたと。絶えず求めて探しなさい、もう叩きなさいって言われたけど、そういうことをしなかったならば、これは確かに与えられないことなんですよね。そういうことのためにこの日曜日の礼拝っていうのもあるわけです。これは2000年の歴史があるから、これが間違ったもんだ、遠くに消えとったはずなんです。それぐらいですね、この日曜日にですね、この礼拝を守るっていうことは祝福があるということであるんですね、まさに。それを壊そうとしたら壊れないんです。いい加減なせいだったら、とっくに壊れとるんです。ですから、他のことがあっても、日曜日には出るという、こういう基本的な姿勢をですね、キリスト者は、ほら、長らく2000年も持ってきたわけなんですけど、そこのところをいい加減にしたらですね、大体信仰っていうのはやっぱり揺らいでくるということは、今までたくさんの人で、礼を見ていることですね。だから、イラクの戦争反対反対って、この簡単なんだ、むしろ。むしろ、日曜日に何があっても、家庭のこと、静かのとかあっても、日曜日に出ようとする方がずっと大きな戦いであってですね、そういう戦いから本当は始まっていくわけです。これは誰でもができる戦い。イラクの戦争やめろやめろ言ってもですね、何も実際ではなかなかできないことですが、私たちの足元からできる戦いが、まあ、そういうところにあるわけなんですね。まあ、そういうことで、この悪の霊を追い出していただくと、戦って追い出していくと、まあ、追い出すことは勝利するということですね。そういうことが、まあ、誰でもですねできるように、できないと思えば神様から助けをいただいて、それができるようにしていただきたいと願うわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。